2023年4月2日復活前第一手術白の手術です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美を捧げます。失礼しました。神の招きの言葉。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美を捧げます。賛美歌315番。315番。ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A または主法の最終ページにございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第130編。賛美歌21の後ろの購読詩編の145ページになります。皆様は二文字下がっているところと太字のところをお読みください。詩詞者と交互に唱えて祈ります。購読詩編、詩編第130編。深い淵の底から主よ、あなたを呼びます。主よ、この声を聞き取ってください。 主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ、誰が耐えましょう。私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、私の魂は主を待ち望みます。見張りが朝を待つにも増して、イスラエルよ、主を待ち望め。主はイスラエルをすべての罪からあがなってくださる。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる御神、新しい年度の新しい月、ますます春めいてくる日々の中、今受難週を迎えています。主イエス・キリストの地上の歩みをよしとして、十字架に至るまでの歩みを受け入れてくださいました御神、一日一日主イエスの苦しみを思う歩みが続きます。私たちは主の御苦しみを忍びます。そのようにしてこそ主の復活が誠に大きな希望であり、私たちの支えであることを深く知ることができます。今日主の私立の礼拝の恵みに預からせてくださり、心から感謝いたします。あなたの恵みに包まれて、御言葉の光に照らされて、イエスの苦しみは私たちのため、私のためであると、自らの罪を知る思いをお与えください。あなたの前にすべては明らかであり、私たちは隠れることも隠すこともできません。謙遜にならせてください。あなたからたくさんの恵みをいただきながら、喜びを持って応えることができない自らの貧しさを申し訳なく思います。人を裁き、自分をも裁く罪から解き放ってください。受難週のこの時、主イエスの命を取られるほどに人の罪が大きいことを、主イエスが命を差し出してくださるほどに愛されていることを知ることができますように、聖霊を注いでください。御言葉を聞かせてください。主が共にいてくださることを信じさせてください。今ここに来ることのできない私たちの家族、友、教会に連なる子どもたち、兄弟姉妹がおります。あなたの帰り身のうちに、祝福のうちに置いてください。この国に、この世界に、キリストの平和が来ますように、互いに助け合い支え合う世界となりますように。キリストの教会が地の塩を世の光として置かれている使命を果たすことができますように、この礼拝をそのためにも、主の許しとよみがえりの命の中に固く立つものと導いてください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番4の A にございます。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、 三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書ルカによる福音書第23章32節から49節。新約聖書158ページにございます。ルカによる福音書第23章32節から49節、新約聖書の158ページになります。お読みします。他にも2人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。され神戸と呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。民衆は立って見つめていた。議員たちもあざ笑っていった。他人を救ったのだ。もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。兵士たちもイエスに近寄り、つい葡萄酒を突きつけながら侮辱して言った。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王と書いた札も掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか。自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか。同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになる時には私を思い出してくださいと言った。するとイエスは、はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。すでに昼の十二時ごろであった。全地は暗くなり、それが三時まで続いた。太陽は光を失っていた。神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。百人隊長はこの出来事を見て、本当にこの人は正しい人だったと言って神を賛美した。見物に集まっていた群衆も皆、これらの出来事を見て、胸を打ちながら帰っていった。イエスを知っていたすべての人たちと、ガリラヤから従ってきた婦人たちとは遠くに立って、これらのことを見ていた。十字架の主イエスと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。本日は主露の主日。受難週が始まります。 ルカによる福音書からこの受難週の出来事を一つ一つ見てまいりまして、本日はイエスが十字架につけられた出来事を今朗読しました。そしてまたルカによる福音書ならではのところも心に留めて御言葉に耳を傾けてまいりまして、今日もそちらの方に重きを置いて御言葉、福音書の言葉を味わいたいと思います。以前も説教したことがありますが、この箇所からイエスが十字架で7つの言葉を発せられた、十字架の7つの言葉を、7週間説教したことがありますが、それぞれマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネで十字架の上でイエスが私たちのために語られた言葉が少しずつ違っておりまして、ルカによる福音書はまたルカによる福音書だけのイエスの言葉が記されておりますので、今日はそのイエスが十字架で発せられた言葉を中心に御言葉を味わいたいと思います。しかしそれはそれだけ取り出すのではなくて、この状況の中で語られた言葉でもありますから、周りの人たちに、イエスのその十字架の周りにいた人たちにも目を注ぐことになると思います。その最初の言葉は34節ですね。ルカによる福音書第23章34節。父よ、彼らを許しください。自分が何をしているのか知らないのです。父よ、これはイエスの肉親の父ではなくて、もちろん天の父、父なる神。私たちが使徒信条でいつも信仰告白しています。天地を作られた全能の父なる神、父なる神に祈りを捧げてくださいました。彼らを許しください。自分が何をしているのか知らないのです。この直前のところには33節にこうあります。人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。先週の説教の用紙は週報に挟んでありますけれども、イエスは罪がない、イエスには罪がないということをピラト、ローマ総督ピラトは分かっていながら、ユダヤの人たちの、当局の人たちの強い声に負けて十字架につけることにを決めました。彼らというのは、ピラトも入っていると思います。しかしその時に申し上げた用紙にも書いてありますけど、決してピラトの罪は私たちの知らないことではないと。ピラトの弱さは私たちの弱さ、罪深さであるということでありました。そしてまたイエスをあくまでも十字架につけようとしていたユダヤの人たちの矛盾、暴動を起こしたバラバを許してイエスを十字架につけろと。でもそのイエスを何で訴えたかというと、この人は民を扇動したんだと、暴動の火種のような人なんだ、だから十字架につけるんだ、でも本当にそれをしたバラバは許せという、この矛盾に満ちた人間というもの、それはやはり私たちのうちにあることだと思います。それもまたイエスを十字架に追いやった。そしてそれに便乗して、この後でローマの兵士たちもイエスを侮辱してバカにするという、弱い者をいじめる、そういう心も私たちはあると思いますというか、私の中にはあります。自分が絶対に反撃されない、安全地帯にいるときに自分より弱い者をいじめて、それに喜びを覚えるという、本当に悲しい人間の罪深さ。ローマの兵士たちもそうでした。また議員たちも嘲笑っておりました。そういう人間の傲慢、憎しみ、妬み、そういうものがイエスを十字架につけた。また弱さ、真実を貫くことができない弱さもまたイエスを十字架に追いやった。 ですから彼らを許しくださいという彼らはその時イエスを十字架につけた人たち、ピラトであるとかユダヤの人たちであるとかローマ兵であるとかというものを超えて、私たち罪ある人間、その罪人を許してやってくださいと。それは無知だからですと、自分が何をしているか知らないからですと言うんですね。先週も開きましたけれども、やはり今朝も開きたいと思います。イザヤ書第53章、苦難のしもべの歌の53章の今日は11節と12節を読みたいと思います。旧約聖書の1150ページ、ルカによる福音書は、あらかじめ預言者が告げていたことが実現するんだとイエスが予告されたことを記しております。その予言の一つがイザヤ書第53章であると先週も申しました。今日の出来事に関連すると思われるところで、今日は11節と12節を読みしたいと思います。イザヤ書第53章11節12節を読みします。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い、背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。イザヤ書第53章のこの箇所は、この箇所の私というのは主なる神です。主なる神の発言に変わってるんですね。前回先週読んだところは、預言者が私、預言者の私たちでありますけれども、この11節12節は神の発言として語られています。神がこの苦難のしもべに対して語っていらっしゃる。私のしもべというのは神のしもべということになります。主に立てられた神のしもべ、主のしもべは多くの人が正しいものとされるために、この多くの人というのは全ての人ということです。その全ての人の罪を自ら負ってくださった。先ほど私はこの人々の罪がイエスを十字架に追いやったと申しまして、出来事の一つの面はそうなんですね。人々の企み、悪い思いがイエスを十字架に追いやるんですけども、その背後には神のご計画があった。イエスはそこから逃げることも、それを退けることもおできになったはずですけども、それをお引き受けになった。それは神の救いの計画、ご自分を通して果たされる救いの計画があったから、それを苦しみの杯として飲んでくださった。それは多くの人が、すべての人が正しいものとされるため。そして12節をいきますと、私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。これは神様が戦い勝ち取られて、すべての人をもう一度ご自分のものにすると、キリストのものに、救い主のものとするという神のご計画でありました。今日西川口だよりが4月号発行されて、後で関東言読んでいただけたらと思いますけれども、私たち人間は見失われた羊なんだと、キリストは例え話を通して語ってくださいました。もともと神のもの、神の形に作られた私たちですけれども、そのことは、私たちがの罪が、そのことによって、罪によってそれを失ってしまった。それを取り戻すためにシュエスが戦ってくださった。そしてその戦い、 苦しみを引き受けて命を捧げるということで、その戦いに勝利してくださる。その結果、多くの人を、すべての人をキリストのもの、神のもの、彼の取り分と戦利品としておびただしい人を受けることになるのだと預言者は予告して、イエスの死の意味はそこにあるということを私たちは知らされます。12節の3行目、彼は自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられた。イエスは十字架で死なれた。それは犯罪人として罪人として死なれたわけです。罪人の一人に数えられた死であった。しかしその死は多くの人の過ちを担った上での死、そして十字架の上で背いた者のために取りなしをしてくださった。彼らの罪を、彼らをお許しくださいと取りなしてくださった。自分を十字架にかける者のために、私たちの罪のために、知らないのですから、何も知らないのですから、許してやってくださいと取りなしてくださった。この苦難のしもべの予言の通りのことが、今この十字架で、また十字架に至る今までの歩みの中で一つ一つ実現しているんだよとルカは語っているわけです。ルカによる福音書に戻ります。イエスのこの取りなしの祈りは、イザヤ書53章の苦難のしもべの予言の成就であると。で、34節、このイエスの言葉の後に、人々はくじを引いてイエスの服を分け合ったとありますが、これは詩編22編19節が成就したということで、あからさまには旧約聖書は引用されてませんけれども、これもまた旧約聖書の予言の言葉の成就だとルカは記しています。でも人々は本当に何も知らずに、ただイエスをバカにして、あざけってそのように振る舞ってるんですけども、実は神のご計画が一つ一つ実現しているんだよとルカは語ってくれています。次にイエスがお語りになったルカの、ね、十字架の上での2番目の言葉、それは43節ですね。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言ってくださいました。ルカによる福音書だけが十字架の上で犯罪人とイエスの対話を書き記しています。犯罪人の一人が罵ったというのは他の福音書にもございます。39節で、その一人が、お前はメシア、キリストではないか、救い主ではないか、自分自身と我々を救ってみろとイエスを罵ります。しかしもう一人の犯罪人はそうではなかったんですね。そこがルカの特徴ですね。彼は、もう一人の人はこう言います。お前は神をも恐れないのか、40節、お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない、と言ってもう一人をたしなめて、そしてイエスに向かって言いました。イエスよ、あなたの御国においでになるときには、私を思い出してください。この犯罪人の一人の人、しかし、イエスのご支配を認めて、その信仰を言い表している言葉、あなたの御国においでになるときには、という発言は、イエスのご支配、イエスがキリストメシアであるということを認め、告白している発言ですね。しかしこの人は救わってくださいとも願ってないわけですね。もうそんな資格は自分にはないと。でも、あなたが御国に、もうこの死は目前ですね、イエスの死は目前。 そして神の国においでになるときに、心の片隅に、頭の片隅にこの私のことを忘れずにいてくだされば十分ですと彼はイエスに語りました。そして先ほど申し上げたイエスの言葉は、この人の願いを本当に大きく勝る、願いに大きく勝る、もう破格の恵みの御言葉でありました。はっきり言っておくがというのは、アーメンっていう言葉ですね。アーメン。イエスが福音書にはっきり言っておくと何度も大事なことをおっしゃるときに、前置きのように、しかしただの前置きではなくて、本当にそこに神の真実が、確かさが込められて発言なさいますが、この一人の人に、死にかけてしかし悔い改めている、長い人生で最後の時、この一人の人にアーメン、はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると救いの恵みの言葉を語ってくださいました。救ってくださいました。私たちここには洗礼を受けている人がたくさん、大半でありますけども、洗礼を受けるってこういうことなんですよね。私たちはイエスと共に十字架につけられて死ぬわけです。水をかけられる、バプテストの方たちは本当に体ごと水に浸るという洗礼のやり方でありますけども、溺れて死ぬっていうのが洗礼の水をかけられる一つの意味なんですね。それはイエスの十字架とともに私たちも死ぬと。そして、立ち上がるというのは、このあと来週祝うこの復活の出来事に私たちもあやかって、このよみがえりの命に生かされる。そして私たちの命は神の御手の中にありますから、この悔い改めた人はもう地上の生涯を終える、終えて、そして神の国でイエスと生きる、イエスと共に生きるという、それが神のご意志でありました。で、救われるということは、今日イエスと一緒に神の国に生きるということであります。つまり私と神との関係、キリストとの関係が新しくされたと。ただ神の恵みによって、キリストの救いによって、神と私たちの関係が新しくなる。それは今日、今この時、神の国に私たちは生かされる、入れていただく。それが聖書における命なんですね。関係の中における命であって、私たちもこの体は朽ちて死ぬわけです。地上の生涯を終える、この犯罪には十字架で、この世の罪のその裁きとしての刑を受けて死ぬわけです。それは避けられない。しかし神との関係、キリストとの関係は、その恵みによって、今日今ここでキリストと一緒に神の国にいるという、その事柄は地上の死をもっても揺るがない。このことこそ永遠のことなんだと、イエスの力強い宣言の言葉、私たちは改めて受け取りたいと思います。洗礼を受けているというのはこういうことです。で、本当に私たちは何も分からずにいるのですという、取りなしにゆえに、もう生きて生かされて取りなされているようなものでありますが、イエスとの語らいの中で、かつては自分はこのイエスを罵る犯罪人の一人のような祈りを捧げていたなと思うわけです。あなたが神なら私を救えって、そうやって求道してきた時期があったことを思います。ですから、もうこの犯罪人の存在も、また私たち人間の姿を示している。あなたがいるなら、あなたが生きているなら、なんでこうなんだ、どうにかしてください、あなたがキリストなら、神ならって、そういう祈りをして ないですか。でもシエスは何も分からずにいるんですと言って取りなしてくださるし、その祈りも聞いてくださるし、この罵る人たち、またこの犯罪のためにも取りなし救い主となってくださっている。でそのことをいろいろな出来事の中で、神の導きの中で分からせていただいたら、もう一人の犯罪人のように私たちは変えられる。ああ、本当は自分も十字架につけられるものなんだ、自分のやったことの報いを受けているんだから当然だと、心の底から自分が十字架につけて当然の罪人なんだと知らされる時が来る。何度も思いながら、しかしまた忘れてというようなことですけども、そして自分は自分の力では神の国に入ることは決してできなくて、ただこの主イエスの約束の言葉が私たち、これにすがるしかない、しかしこの言葉を言っていただいている私たち、私なんだということ、それが洗礼を受けているということですね。そして最後のルカによる福音書のシエスの十字架の最後の言葉は46節です。イエスは大声で叫ばれた、父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。このシエスの言葉は詩篇31編6節の言葉です。引用して語ったというよりも、シエスはこのような祈りに生涯生きていらっしゃいました。しかし詩篇には父よという言葉はない、ありませんね。父よと呼ぶことをシエスはなさり、それを私たちにもそのように祈っていいと言ってくださり、そのように祈りに生きたシエスの最後の言葉もまた父なる神への全く ご自分の存在そのものを神の御手に任せる祈りをお捧げして地上の生涯を終えられました。ここでもやはり旧約聖書の神の言葉が実現していると。そして主イエスもそのことを予告しておられました。人間は救い主ならこんなふうに死なないだろうと思うのが人間の考え方ですけれども、シエスはキリストだからこそ、救い主だからこそ、またユダヤ人の王であったからこそ、十字架から降りることはなさらなかった。十字架に命を捧げてくださった、十字架で命を取られることを良しとしてくださった。そうでなければ、先ほどのイザヤ書にありましたように、私たち罪人の救いが実現しないからです。ですからシエスは神の子、救い主であるから、キリストであるから、王であるから、十字架から降りることはなさらないで、私たちの救いを完成させてくださいました。そのことを知らない人は自分を救えと叫ぶわけですけれども、私たちはそのことを知らされており、この十字架にひたすら歩まれたこの御業によって私たちは救われるんだと。でその救いが始まっているということが、シエスが最後の言葉を言う前の御言葉が一つあります。45節の後半ですね。神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた。神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた。神殿の垂れ幕が裂けるということもは他の福音書にもありますけれども、ルカの場合は真ん中から裂けるということになっております。これは神の技で、私たちがもう壁なく幕がなく神とお交わりをすることができるという印の出来事であります。私たちもまた 父よ私の霊を御手に委ねますということができる。これは使徒言行録ではステファノが殉教するときにこのように祈って息を引き取りましたね。私たちもまた聖書の後に続いて父なる神に向かって祈ることができる。神殿の垂れ幕が裂けるというのは、私たちがもちろん主イエスが取りなしてくださるけれども、私たちが父よと直接父なる神を呼ぶことが本当にできるようになったという印です。そしてまた主イエスがキリストである、救い主であるということのもう一つの出来事は、この後の47節です。ローマの百人隊長がこの出来事を見て、本当にこの人は正しい人だったと言って神を賛美したというのです。本当にこの人は正しい人だった、この人には罪がなかった、そして神を賛美した。ルカによる福音書は、神を賛美する、神の大いなる出来事を見て人々が神を賛美するということもたくさん出てくる福音書ですけども、十字架の出来事、主イエスが救いを全うしてくださった、罪のない方が私たちの罪を負って罪人として裁かれて、私たちの罪を引き受けてくださった、そこに神が神であることを私たち認めた人は、十字架の下で神を賛美するものに変えられる。本当にそうですよね。この十字架の出来事でもう自分を誇ることなど一切できないですよね。私たちはもう神のみを褒めたたえることしかできませんよね。私たちが救われるために、私たち人間は何にもしなくていい、すべて主イエスが果たしてくださった。ただ私たちはそのことを感謝して、そのことに信頼して賛美するばかり、十字架の下で神への賛美が湧き上がってくる。それが礼拝ですよね。主の日の礼拝。そしてまた私たち日々の祈りの中で、実際にこう歌を歌わなくても神を崇める、神の御名を崇めると告白する賛美が湧き上がってくる。ローマのイエスを十字架につけた側の権力者の百人隊長がそれを認めざるを得ない。これも聖霊の導きだと思いますけれども、十字架の下でのイエスの姿やこの対話を聞いて、その心にこのイエスがどういう方だったのかという目が開かれたんだと思います。私たちのためにイエスは十字架について、十字架から逃げることも降りることもなく、その命を最後まで捧げてくださいました。苦しみの杯を最後まで飲み干してくださいました。ですから私たちはこの主の確かな救いにより頼んでよい。私たちは心から神を賛美して、イエスがキリストであると告白して、またそのことを喜んで述べ伝える、そこに招かれていることを信じます。お祈りをいたします。主なる神、ルカが筆を尽くして、心を尽くして、力を尽くしてこの福音書を書き記し、時を超え場所を超え、主の生きたキリストの生きた言葉が私たちの耳に、私たちの心に語りかけられました。ありがとうございます。あなたの大きな恵みに今日今入れられていますことを信じ、あなたに応えて生きることができますように、受難週の一日一日を聖書の十字架を仰いで生きることができますように導いてください。尊い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌306番。 私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
在天の父なる神様、皆をあがめ賛美をいたします。今日白のシーツ、そして新しい年度の最初の日曜日に、このようにあなたに導かれて集い、共に賛美し祈り御言葉を聞くことができましたことを感謝をいたします。今捧げました献金、清めて御用のためにお使いください。この祈り、ここに集まりました兄弟姉妹の祈りとともに、尊き主イエスキリストの御名によってお捧げをいたします。アーメン。
唱詠賛美歌27番、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌27番、キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。